Sweet Brother Six. FM ウーラン高橋文美の勝手に聞きやがれ。7月7日七夕にラジオを聞いてるやつは誰だい？
俺だ。なんですか？いきなりどうしたんですか？
はい、高橋です。
アシスタントの安睦です。お願いします。やっ。ふむみさん、
はい、
6月の放送どうしちゃったんですか？
まあまあいろいろあんだよ。俺もさ、なんかサボっちゃいましたけどね。
大人の、
まあ大人の事情じゃねえな。ふむみさん
のね、事情ですね。
プロとしては子供の事情かな。
ほらほら、その中ほら今月、うん、ライブがあるんですよね。
ねえ、できんのかっていう話ですけど。
いや、やりますよ。
そうなんですよね。7月20日祭日、海の日ですね。
はい、
埼玉県浦和のお祭りにですね、
はい、
なんと高橋文美&ザ・グラスホッパーズ登場いたしますよ。
お
ね、会場は南浦和の駅前の近くの野外ステージでございますね。
野外ステージ、はい。
ねえ、まあ詳しくはね、なんか祭りのホームページ見ると多分書いてると思うんですけどね、うん、
ぜひ、
はい、なんかね、何組か出演するらしいんですけどもね、
はいはいはい、
俺らはなんと鳥でございます。
うわー、ね、鳥いいですね。
鳥じゃん。
鳥じゃないですか。
18時半過ぎくらいからだと思うんでね、
はい、
ぜひですね、皆さんお酒を持って集っていただければ、うん、まあもちろんね、無料ライブですからね、はい、
素敵
ね、暇な方はぜひぜひですね、
はい、
お酒をおごってください。
おごってください、はい、おごってあげてください。
、
ね、お祭りのステージね、めちゃくちゃ楽しそうです ね楽しみです。
楽しみでもね、うん、それまでにはなんとかね、
はい、
頑張りたいと思っておりますよ。
はい、
はい、今夜も楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後までお楽しみに。そんじゃむつみちゃん、今夜も元気にタイトルコールよろしくです。
はい、勝手に聞きやがれ。帰ってきたよ、ふむみさん。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
はい、このコーナーは毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうというコーナーでございます。今回はですね、俺もですね、会うのは実はかなりぶりでございましてですね、久々です。生かした兄貴でございますよ。
はい、本日のゲストはロック弁護士島菊次郎さんです。
イエーイどうもありがとう。
島さん、いやお久しぶりでございます。
久しぶりどこじゃないね、
10年ぶりくらいですかね。
もうね、どうしてるんだろう、高橋君はどうやってやってんだろうと思って心配で心配でね。
親のような、
久しぶりに会えて、
ありがとうございます。
前からのお知り合いなんですね。
そうね、あのね、話せばまたすげえ長い話だと思う。ラジオ30分じゃ終わらないんだけど。
あ、本当ですか。
まあでもね、俺が東京出てきて、うん、すぐにお会いしたんですよ。多分ね、うん、出てきてもうこっちに住むよって高円寺なんだけど、
はい、
住んで2日目くらいの夜に多分もう島さんに会ってるんですよ。
そうだね。
そうなんですよ、実は、うん、
すごい偶然だよ。
いや偶然は合わないよね。ヤングギャルだったんですけどね。
なんかお店やられてんですよね。
そうそうそう、
島さん高円寺で、
はいはい、
バーをやられてまして、そこをね、まあ、もともと俺の北海道の後輩が、
はい、
行ってて、まあ、後輩が行っててっていうか、その当時その島さん、うん、まあ、この後出てきますジャンプスというバンドのドラムをやってた男がいましてですね、
はい、
泉、
これ
はあれですよ、
はい、この前の
そうです、グラスホッパーズ、今僕がやってるグラスホッパーズのドラムが泉田なんですよ。そっかそ
っか、出会ったことあるんです
ね。そうなんですよ、ね、
そうなんです、うん、
それで そいつの紹介でね、
はい、
島さんっていうすごい人がいるんで、
はい、
行った方がいいですよ、ふみさんみたいな。
へ
え、じゃあちょっとご挨拶にって言ったんです、言って行ったんですよ。
そうだよね。だからその泉田が、
はい、
北海道ですごいね、はい、世話になってた先輩が東京出てきちゃったんで、俺はもうちょっと会ってもらえないと困るみたいな感じで。
そんな流れだった
の。そういう連絡があったんですね。
そうそれでね、もういきなり、はい、だって最初から結構ディープになんか飲んだような印象あるけどね。
最初から
そう
結構朝まで
そうだよね。
のじゃあ飲んでゆっくり飲んでいけよなんて言ってくれて、
そう
それでね、なんか、はい、ちょっとほら打ち合わせでも俺島さん来る前言ってたけど、
はい、
ドリアン助川さんっていう、
うん、はい、
方がいてね、叫ぶ詩人の会ってやられて、うん、まあ、島の同級生なのね。
そうそう、そう高校1年の時からね、一緒だった
の。そのドリアンさんが雑誌に連載してる、その連載の記事っていうかね、
はい、
インタビューに俺が出たことがあって、その話もしたら、あんの、助川知ってんのみたいな話になって、
ま
あ、そういうので結構もうすぐ受け入れていただいたって。
つながりですね。
まあ、そんな丁寧な言い方されてもなんかね、ちょっと、なんかこう、イメージ違うんだけどね。
まあ、違いますか。でそんな感じですよね。
そんな大げさなもんじゃないけどね。
いやいやいや、でもね、本当に、志麻さんのおかげで、俺は本当にもうこっち来て、すぐに音楽活動できたっていう。
もう恩人ですよね。
そ
う
そ
う
そ
う。
そんなことはないけど。
いやいや、でもそうですよ。俺はね、そう思ってます。
まあ、とにかくあれだよね。もう来てすぐにいろんなことやってたね。
そうそうそう。なんかすぐに、じゃあ、お前もうライブやなきゃダメだよとか言われて、すぐなんかライブハウス俺連絡しとくからとか言って、すぐ、だって2ヶ月後くらいにもうライブやってましたよね、確かに。
まあ、とにかくなんか、助走期間なしだったね。
そうそう。
いきなり。
ほら、もともとはこういう方だから、顔広いし、横のつながりがすごいから。
すごいですね。
電話一発なんですよ。次に行ったら、高橋、はい、ライブ決めといたからみたいな。俺の企画のやつに出てもらうから、
はい、ありがたやです。
メンバーとか決まってないし、あ、メンバーもあのベースのやつ勝次って、勝次っていうやつがいるから紹介するよってまた呼んでくれて、
はい、
そこで勝次と会ったのよ。
そこからなんですね。
そうそう、そんな全部つながってんだよ。
すごいですね。なるほど。
まあでもね、はい、勝地とかね、音楽的な方向性がもう合うって最初から分かってたもんな。
そうなんですね。だから結局まあ一緒にバンドもやったし、
はい、巡り合わせですね。
全部島さんのおかげでございます。
ね、
いえいえ、とんでもないでございます。
ね、
そんなね、すごい島さん、最初に私説明させていただいた時、ロック弁護士っていうふうに言わせていただいたんですけれども、ロックと
言ってたね、それがね。
そうです、冒頭で
紹介の時ね。
言っとったね。
はい、ロックとミュージシャンと弁護士もされてるということで、
そうそうそう、まあ弁護士はまだね、
はい、
もう5年目かな。
あ、そうなんですね。ロックをでも今もロック活動をしながら
されてるんですよ
ね。そうそうそう、
そうだね。はい、まあ元々ね16歳からバンド始めてね、
はいはいはい、
で41歳になった時に、こう誕生日の朝にね、
はい、
思いついたわけ。俺は25年間もね、
はい、
ちょうど25年経ったなとバンドを始めて、
はい、
でなかなか楽しいバンド生活でさ、いやそれで考えてみたらさ、
はい、
まだ25年はね、もうあるじゃない、まだ、まだ やれるじゃない、
はい、
気づいちゃったわけ。まだ半分かよと思って、こんな楽しいさバンド生活まだもう一回りできるなんてね、
はい、
これなんか人生意外に長いし楽しいななんて思ってて、
はい、
でそう思っとった時にふと、でも俺ってこう社会をひっくり返すためにロックを始めたわけでさ、もともとね、
はい、
そういう意識があったんだけど、このままじゃ楽しいだけだけど全然ひっくり返らんかって気づいちゃって。
あ、ロックじゃね、ロックだけ
じゃね、そうそうそう、力不足だしね、なんかね、これじゃちょっとこれでいいのかなと思って、
はい、
ちょっと一回考え直そうかなと思って、初めてよ、16歳の時バンド始めてから、
はい、
音楽活動ストップっていうかね、一回その一回白紙して考えてみようかなって初めて思ったんだよね、
も
うベッドの中で、
ベッド
急にね、
そうそうそう、それはちょっともしかしたら面白いなと思って、で、まあ、このまま別に25年っていうかさ、ずっとやり続けるのもそれ楽しいんだけど、でも一回なんか白紙して考えてみると、もしかしたらそれってワクワクする話かもなと思って、でそれで考えとったら、たまたま1週間ぐらい経った頃にね、新聞で司法試験にその環境法っていうね科目が新しく入ったっていうか入るって話を見たのよね。で、まあ環境問題を切り口にいろいろやっていきたいっていうのがあったから、そうか、法律も悪くないななんて思って、もうその時にふっと思ったわけ、
はい、
ロック弁護士って語呂がいいかもしれないと。
すごい、耳に残りますよね。
それどころじゃないよ、英語で言ったらロックンローヤーだからね。
そうそうそう、
これはキャッチだなと思って。
かっこいい
だろ、
はい、
でちょっと俺ロックンローヤーになっちゃうかななんて思って、それでね、まあ、そこから、まあ、もちろん1ヶ月2ヶ月ぐらいはちょっといろいろ考えたんだけど、
はい、
まあ、方針をそっちで行こうということで、42歳の時に法科大学院っていう、ね、ロースクールに入って、
はい、
でそこから、まあ、4年勉強したけどね。
そうそう、だからね、俺もそんなのすぐ噂入ってくるわけよ。俺なんか、メールかな、勝地か泉田かな、
はい、
下さん弁護士になるって言い出して、って
びっくりですよね。
とかって、はい、でもね俺はねもともとね、うん、志麻さんはまあこうお会いしてね、うん、話してる段階でまあなんていうのかな自分の確固たるポリシーっていうのをすごい貫かれてる方だっていうのはね、はい、俺はその、うん、出会った当時から思ってたんでね、
はい
まあ、必ずやってくれるなと思ってました、
うん
はい、でその後だから合格したよみたいなメールも来たな誰かから、
うん、
来ましたよちゃんと、うん、連絡来たんでああすげえな志麻さんと思ってやっぱりやるっつったらやるんだあの人みたいな
すごい、
うん、もうだからねスタートはないでしょ42歳だからさんそんなのんびりする場合じゃないからやるならもうそんな、ね、行くしかないわけだからさ
そんなったら失礼だけどそんな年に弁護士になろうと思わないもん、ね、
まさかまさかですよね
だけどいやいやだけどさ、はいはい、やっぱり音楽とかやっとるとさ分かりやすいと思うけど、はいはい、音楽とかさそういうまあ、何でもそうだけど役者でもそうだけど、
はいはい、
めちゃくちゃ頑張ったって自分が前に進んでるかどうかわからんところがあるが
そうですね、
そういう苦しみがあるが、
うん、
でも勉強って楽なんですよ意味で言うとやれば必ず前に進むわけ
あ
間違いなく、
はい、
だったらやれよっていう感じじゃない
だからそれでも頭いい人の考えだよね
いやいやいや、はい、精神衛生的にはすごいあのなんていうかねいいんだよねだからねだから、
う
ん、
ちゃんと見えるということ意味ですね
そう、うん、だから最初からもう俺日本で一番勉強するやつになろうっていうふうに思っとったしだからそれは日本で一番勉強するってことはその1日12時間やるとか14時間やるとかじゃなくって、
はい、
とにかく睡眠時間は6時間は絶対確保してね、
はい、
でそれで朝9時ぐらいに学校行って、はい、夜11時までは学校ずっと勉強してで帰ったら、まあ、12時半には例えば布団に入るとかさ
そうい
うのを、まあ、とにかくもうぶれないとそういうところで、まあ、とにかく持続可能な勉強の仕方みたいなね
すごい、うん、それででも、
うん、その目標があったわけじゃないですか、うん、俺は弁護士になるんだと、
うん、
国家試験取って受かって、
うん、
っていう目標の中に生きたわけじゃないですかその間は、
うんうん、
その間ってその要するにずっとやってた、
うん、
そのいやちょっともうライブちょっとやりてえぜとか、う
ん、あいやあのね春休みとか夏休みこっそり雇って
たやってたんですか
やってたです、ね、
結構さ大々的にあの活動休止宣言とか言ってさ、は
い、そうそう俺休止したって聞いてたからあやってたんだ、
はい、そうそうやったんだけど、
ね、そうなんだ
そうそう
そうあそれちょっとガス抜きはしてたっていうこと
まあねそうだね
うん、
うん、
ただ本格的にはうん、継続じゃなくてちょっと空いた時にちょっとガス抜きでやってた
うん、そうそうそう単発でね
なるほどね、
うん、
それだったらね、
うん
うん、
まだね息抜き
まあね息抜きっつうかね、うんうん、まあなんて言うんだろうね、
はい、
まあやりたいことはやると
うんいやすごいでもそれでね本当司法試験も受かって弁護士になって、
うん、
でも傍らでまたロックンロー
そうだねそれはねまたなんでやるようになったかっていう、はい、と話すと長くなるのでまたの機会に
しとこうそうですねちょっと
まあねその中ね、はい、今ずっとお話出てきました、うん、ザ・ジャンプスなんですけど
ねそうですね
これがなんと、
はい
ね7月30周年記念パーティー、
うんはい、
あるんじゃないですか
そうなんだよ ねだから30年になっちゃってね
7月17日金曜日、
はい、
新宿ロフトでございます、
はい、
18時半オープン19時スタートチケット好評発売中でございますよ3000円でございます、
はいはい
はいね、これはもうそうそうたるメンバー、
はい
ね、レピッシュの番組さんですとかも出演されたりとかね、
はい
すごい方々あこの今チラシね、うん、目の前にもヒロトさんが
すごい
コメントをね、
はい、
書いて、まあ、ヒロトさんはねもともとね、
うん、
俺はねあ実は、ねはい、島さんとすごい親しくさせていただいたのにヒロトさんには会ったこと
あそうなんですか
番組さんは何度かねあのライブの後に飲ませ てお会いしたことあるんですけど
うん
あすごいんですよ広瀬さん
だからねあれなんだよね考えてみたら、
はい、
あのジャンプスとブルーハーツって同じ年に始まっとるんだよ
ね
1985年に
85年、はい、
でブルーハーツ10年で辞めてハイローズ10年で辞めてでクロマニオンズは今年10年だっけだからまあ人の話してもしょうがないんだけどヒロトは11年目に突入するの初めてなんじゃないかね、はい、
ああそうですよね、
ク
ロマニオンズね、
うん、クロマニオンズはまだ続くと思うんだよね、うん、
まだ辞めるあれないですもんね
いや相当今あのいいからね調子いいからね、うん、
だからねそうやってヒロトはさとかって言う人と俺会ったわけよね東京出てきてすぐに
すごいことですよねそれって
結構すげえことだよねまあねもちろん今もすごい方、
はい、
当時のねその田舎から出てきた俺にしてはさ
すごい
いやもうカルチャーショックです
はいつながり、ね、本当につながりってすごいんだなって思いました
本当ですよもうねそんな感じなんでこのねライブぜひね、
はい、
皆さん行ってくださいよ
ぜひ、
はい、ぜひぜひよろしく、
はい、その前に石巻でもやるんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
そうそう、
7月11日、ジャストビートショーイン石巻ボリューム3。
そう、ジャストビートショーっていうイベントをずっとやっとって、それは1982年からね、はい、だからジャンプスの前のバンドからやってたんだけど、うん、で2002年までで300回やって、
そうですね、
ちょうど20年300回やって、
はい、
やめたんだけど、でそのイベントの関係で、まあ、そのブルーハーツにしろさ、うん、まあ、いろんなバンドが出てくれて、まあ、いろんなつながりができていったわけなんだけど、そのジャスタービートショーをまあ2002年に辞めたんだけどね、はい、そのまあ震災の後さ、
はい、
まあ一つはトークライブハウス大作戦って知ってる？
知ってます、知ってます。この間ちょっと僕も宣伝させてもらったんですけど、
あ、本当、
あの彼が誰でしたっけ、うん、ああ、そうそうそう、田口さん、彼と最近ちょっとお会いしてね、
うん、
それでそれ聞いてたんです
よ。あ、本当、
はい、
なんかね、とにかくこれ最初ね、あのブラフマンって知ってる？
はいはい、
ブローマンって大好きなバンドなんだけど、
はい、
そのトシローとかね、あとアジカンのゴッチとかさ、そういうやつらからいろいろ聞いてただけ、そういうのや、うんうん、みんなで金集めて東北で、
はい、
宮古とさ大船渡と、
はい、
石巻で、ライブハウス作るんだと、
はい、
でそれはいい話だなともちろん思ったんだけど、
はい、
ライブハウス作るだけだったら金があればできるわけじゃない、
まあ、
お金さえ集めれば、
はい、
でも問題はさ、それを運営していくことがすごい大変なんだよね。
うん、
だからそういう話をしたら、まあ、敏郎なんかはさ、いや俺なんかもう何回でも行くよとか言ってね、絶対応援するんだって言われて、それはかっこいい、素晴らしいんだよ。だけどやっぱり地元のやつらが自分たちの遊び場として、
はい、
そこがね、どんどん利用していって、そこがそのもう最高の遊び場になるというふうにして、自分たちのシーンを作っていくっていうことがやっぱり望ましいし、その方がさ意味があるわけじゃない、
はいはいはい、
だからそういう意味で、まあ、少なくとも石巻はさ、
はい、
ジャンプスの昔のメンバー、あれなんだよね、石巻出身で今実家に帰って仕事しとったりするってこともあるけど、
あ、
石巻なんとなくいろんな意味で馴染みがあるんで、じゃ石巻はね、俺たちがお手伝いしたいということで、そのジャストビートショーやめとったジャストビートショーをジャストビートショーイン石巻って形にして、
で、
はい、ちょっと有名なやつっていうか、うん、連れてって行って、
はい、
それで俺たちジャンプスも行くし、有名な人も行ってもらって、で、イベントやってね、地元の高校生バンドとか、あと地元 の、はい、ライブバンドとか混ざって出て、はい、で最後はさ、その有名な人をね、はい、交えたセッションみたいなことやって、例えば1回目は遠藤道郎さんに連れて行ってさ、はいはいはい、道郎さんと一緒に道郎さんの曲を高校生も一緒にギター弾いちゃうとかね、うん、2回目はブルーハーツのカジ君連れて行って、はい、カジ君と一緒にセッションしてブルーハーツの曲一緒にやれちゃうとかさ、そうするとなんかもうやっぱロックやめられねえなみたいな楽しいなこの瞬間最高だなみたいなね、だそういうのをさ、やっていくことによって、地元のやつらがさ、高校卒業してもやっぱりバンドやりたいよねとかね、あとイベントってこうやってやったら楽しいななんて思うようなさ、そういう経験をしてもらうことによってさ、
高校生の時からね、そんな素敵な経験ができたら、
そうなんだよね、
すごい、
見にやったらさ、意外になんかスターリン T シャツ着とるやつが結構おって、高校生とかで、お前そんななんで着てんだよ
な、知らねえだろみたいな、
そうしたら、いや全然知らないですけど親はこれ今日着てけって言われて親に着させられたとか、
親なんだね、そうそうそう、まあ、そうですよね、世代的に、
うん、そうで今度はね、7月の11日は、
はい、
今ケンジってケンジ&トリップスのケンジがね、はい、今もう札幌に帰っちゃって
る、ハットケンジ君ね、
うん、
札幌にいますよね、
そうそう、だからまあ近いとまで言えないかもしれないけど、
はい、
ケンジ来てもらって、弾き語りでやってもらって、でケンジ&ジャントリップスで、ケンジ&トリップスじゃなくてね、
はいはいはい、
ケンジ&ジャントリップスで俺たちがケンジの曲をやってさ、
はいはい、
一緒に、まあ、大騒ぎしようかなと、
すごいですね、
すごい、ちょっと、
まあ、なかなかね、
はい、
こういうライブもありますよ ね、石巻の方もぜひね、
はい、
見に行っていただけたらと思いますよ、
はい、
はいはい、
よろしく、
まだね、
もうこれ石巻の人聞いてんの、
いやこれ全国で聞ける、
あ、そう、は
い、ニューヨークでも聞ける、
あ、そう、はい、じゃあ石巻 の、 ロックキッズ、そうそうそう、よろしくね、
はい、ぜひね、
やっぱり街の景色を変えるのはロックだでよ、
かっこいい
はいよ、
はい、では、はい、この辺でねお時間が来てしまいましたのでね、
うん、何の時間来たの、
そう、もう終わりなんですよ、トークの時間が、
君たち帰っちゃうの、
いやいや違う違う
あと俺一人でやれっていう、
久々なんでね、もっとね話したいんですよ俺
ね、
なんでね、うん、と
次回もね、引き続き
次回も
来
ていただくということでよろしいでしょうか、
はい、明日あたり、
違う違う違う、
あ、違う
2週後です、
ちょっと各週なんでね、
わかりました、ぜひ、はい、よろしく、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、じゃあ次回もよろしくお願いします、
はい、それではね、今回一旦お別れということで、最後に志麻さんから一曲いただけますか、
そうだね、次回っていうともう、はい、30周年終わっちゃってるからね、
そうです、
7月11日ロフトで、
はい、
この曲もやるんで、はい、ぜひ聴いてください、
はい、
ジャンプスの曲で OK ブラザー、よろしく。
あんた答え
ちまうのかい。
勝手に答えさせていただきやす。
兄貴。
はい、このコーナーはふむみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み、質問、お題、雑学ネタなどなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールが来てますでしょうか。
はい、それじゃ読みますね。
はいよ。
名古屋にお住まいのラジオネームうんちくちくさんからのメールです。ふむみさん、むつみちゃん、こんばんは。
はい、こんばんは。
いきなりですが、親父雑学王日本代表のふむみさんの新たな雑学ネタを聞きたいです。ぜひ教えてくださいというメールですね。
ね
でも以前の放送のキリンの話、なかなかね、感動しましたから ね。
あの5月の放送ですよね。
はい、そうですそうです。
パイパイデカミちゃんの時だっけ。
そうです、ね、デカミさんの時です。
まあ
ね、
もし気になる人、それまたホームページで聞いてもらえばいいですけど
ね。そうですよ。
まあね、じゃあ今日もまた、
うん、お願いしますよ。
一発いきますか。はい。はい、俺結構その雑学ってやっぱり動物が好きなんでね。
この前
もね。動物が多いんですよ。
はい。
今回はね、マンボウについてちょっと話したいと思います。
ほうほう、マンボウ。
マンボウ知ってますか？こういう横のね、あるでしょ。
知ってますよ。海の ね。
マンボウはですね、はい、非常にデリケートな動物っていうか生き物でございましてですね。
お魚。
この頭の、はい、このちょうど人間でいうその目と目の間あたり、ちょっと出っ張ってるんですけど、マンボウは。
はい。
そこがに強い衝撃があったらすぐ死んじゃうんですよ。だから水族館とかでも壁とかにそこがぶつかっちゃうとすぐ死んじゃって、死因の原因のナンバーワンなんですね。ぶつかっただけで、それでしかもなんかそこのこの出っ張ってるもんだから、そこにその何寄生虫的なものがつくらしいのね。
はいはいはい。
魚だから、
うんうんうん、
それを取るのになんかジャンプするらしいのよ。
かわいい。はい、
水を凝ってて、
はいはい、
でジャンプしてもちろんこう落ちるわけね、
はい、
落ちた時に頭から落ちたらその衝撃でそれでも死んじゃうらしいの。
なんてデリケートなんです。
そう、しかも、
はい、
しかもね、
はい、
それを見ていた仲間のマンボウが、
うんうん、
その死んだことを見たことのストレスで死んじゃうんです。というね、
かわいそう。
あの繊細なね生き物なんで、皆さんね水族館とかで見たらね、あんまりガンガンとかしないであげてください。
そうですね、そっとしといてあげてください、
はい、ということです。
はい、うんちくちくさん、ありがとうございました。今回もねなかなか良かったんじゃないでしょうか。ね、はい、番組では皆様からのお悩み、質問、お題、そして雑学ネタなどなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれ @gmail.com、 勝手に聞きあがれ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしてます。ヤズムツミの2週間の出来事を。このコーナーはラジオ放送までの2週間のうちに起こった印象深かった出来事を皆様に分かりやすく、かつクスッと笑っていただけるようにお話をして、ワンランク上のトークスキルを身につけレベルアップしていこうというヤズの冒険コーナーです。はい、今日は七夕ですよね。七夕といえばやっぱりお願い事ですよね。あの、私小さい頃は短冊に願い事書くのがとっても楽しみだったんですけど、最近ね大人になってからなかなか書く機会がないんですけれども、今日書くとしたら何を書くかというと、もう一発でこれを書きたいなと思ってます。チョコエッグでオラフが出ますようにっていうお願い事を書きたいと思います。はい、あの何のこっちゃって感じだと思うのでご説明させていただきたいんですけれども、まずチョコエッグってご存知ですかね。あの卵型のチョコの中におもちゃが入ってて、何が出るかわからないドキドキ感を味わうというものなんですけど、その中に入っているおもちゃが今ディズニーキャラクターのが出てるんですけれども、それにすごいハマってまして集めてるんですよ。でアナと雪の女王っていう映画に出てくるオラフっていう雪だるまが大好きで、でその子目当てに買ってるんですけれども、まあ当たらないんですよ。であまりにも当たらないから、この前8個一気に買ったんですよ。そしたら8個中5個がまさかの持ってるものとダブるっていう状態で、で今ねお家にジャックスパローが4体ほどいます、ね、でオラフに未だ出会えてないんですよ。だからね七夕でお願いしちゃいます。チョコエッグでオラフ出してください。出ますように。はい、もうね私利私欲満載なお願いなんですけれども、はい、あのあとアナっていう女の子もできれば欲しいです。それでアナ雪コンプしたいなーなんて思っちゃいました。はい、ということで以上2週間の出来事でした。
はい、 今回もね、はい、終わっちゃいましたけどもね、
あっという間でしたね。また
志麻さんパワフルです
ごいロックン、
ね、
ローラ
ローは
私分かってたつもりなのに、うんね、英語ダメです本当にすいません。
いやいやいやいや、
ロック弁護士ですよ、ね、はい、
やりたいことも満載で、
うん、
ね、でもね全然俺十何年前に一番最初にお会いして、
はい、
やっぱ変わってないんだよね、はい、全然そのやっぱブレないっていうかね、
はい、
やっぱり人ってさ、
はい、
そうじゃないとダメなんだよな、
ブレない何かをちゃんと持ってたら、
う
ん、
そう、うん、俺ブレまくりだからな
でも軌道修正ね、まあね、ちゃんとね、
されて。そうね。まあ、今日、志麻さんに会ったんでね。うん、
はい。
ぶれないように頑張りたいと思いますよ。
はい。
はい。
この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。はい。
はい、
ということで、次回の放送。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、はい、次回の放送は7月21日火曜日20時からです
ね、はい、またね志麻さんが来てくれることになったんでね、
ゲストで
俺もまたすっげえ楽しみなんですけどもね。
そうですよ、
皆さんもね、
はい、
もっと深い話を僕突っ込んで聞きたいと思いますんで、
ぜひちょっと
ね、
はい、
楽しみにしていただければと思いますよ。
はい、
そんじゃ高橋むみの勝手に聞きやがれ、次回もお楽しみに。最後にむつみちゃん今夜の一言、
天の川見れますように。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランダビットランの提供でお送りいたしました。